ちょっとの時間なんですけど、質問コーナー受け付けたいと思います。ご感想でも何でもいいので教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、
取材とかそのする方であれば、写真みたいな簡単な絵とかそういうのがありますけど、そういう画集とまでいかなくても、なんかそういうのがありますか。
後ろ向いてください。
自分の書いた物語に対しては、
書いてないですね。書いてないですね。ただいろんなところにこういう小さなイラストとかデッサンとか書いてるので、メモ書きの中にも結構残ってます。絵は得意だったみたいで、
これ来たのは、私年食ってますけど1年生なんです。
大学の
芸文化。
そうなんですか。
でそれでここまで来るまでには日本語を習おうと思って、新書文庫を書こうと思ったんですけど、ヘルムンコがあるということで、昔小泉八雲のそういった影響がとかになりますよね。それを具体的に自分のイメージの中で新しく書いてみたいな、日本語にしてみたいなと思いまして、ここを訪ねてきたんだけど、こう講演があるということ で、でそういう話を入れながら自分の中で形としていきたいと思いましたね。この関連する資料とか、あるいはその人材交渉なんか分かるようなものがあったら、また
今結構でかい話なのであれなんですけど、雪女ね、確かにちょっとした雪女性のイメージの絵って描いてるんですよ、イラストで。雪女問題結構重要ですよ、あれ日本の物語だと思うでしょ。今定説ではあれは日本の話じゃないって言われて、雪女の伝説はいろんな各地に残ってますが、遡っていくと全部ラフカディオハーンに行く。ラフカディオハーン以前にああいうストーリーの物語は日本に残ってない。で今各地の民話で雪女っていう話がありますよね。あれをね、話の元をたどっていくとね、その村のお医者さんが話していたとか、学校の先生が話していたとか、必ずその地域のインテリのところに行き着くんです。っていうことは、ラフカディオハーンの雪女が実は元じゃないかっていう仮説、まあほぼ今学会では定説ほぼそうですね。もちろんね、雪の中に白い女性が見えるとか、雪女郎とかっていうのは江戸時代とかからあるんですけれども、ストーリー性を持ったああいう物語を作ったのはハーンが初めてで、で実はハーンはもうアメリカ時代とかいろんなところで黄昏の中で寂しそうな目をした白い女のことっていうのは書いてるんです。でファントムブライドっていう言葉も使っていて、幽霊妻ですね。雪女のイメージにやがてなっていくような、黄昏の中で顔ははっきりしないんだけど、とても悲しそうな顔をして振り向いている女っていうのは、何度もアメリカ時代のエッセイにも書いています。自分の理想の女性だったし、ひょっとしたらその悲しそうな顔はお母さんなのかもしれないですけれども、そういうイメージがやがて雪女になっていったし、まあ、よく一般に言われるのはアンデルセン好きだったアナ雪ですね。ああいうのも話の元になっていたでしょうし、むしろその凍りつくようなアナ雪、
なんか結びつくもの何かがあるように思った。
そうなんです、そうなんです。
結構先生が言われているような、そのあたりとか猫が、
そうなんです、そうなんです。雪女の話はいろいろ読むと、そんなに日本の話なのかっていう疑問はいろんなとこから出てきますというか、その話つまんないですよね。私ね、一番雪女でびっくりしたのは、大人になってから読み直して雪女が子供10人も作ってるっていうところが結構ショックですだってなんかイメージ的に儚いイメージだから、なんか一生懸命頑張って一人だけ雪のようなか細い女の子を産んだみたいな、そういうイメージが
あるんですよ。で男の子2人とかの話、
ところが10人も産んで、で10人も産んだにもかかわらず、来た時と同じ美しい体型を保っていて、村の他のおかみさんとは違うっていうなんか今のフェミニストから見たら腹立たしいことも書いてあり、それで最後殺しませんよね、あの旦那さん。殺さないで自分が去っていきますが、あの時の殺さない理由は子供を育てろっていうことですよね。で確かに10人もいたらそれは子供責任持てって言いますよね1人ぐらいだったら別にって感じですけどね。なので話っていろいろ本当は深読みしていくとすごく面白いです。でも雪女とかはどなたかがお話ししそうだから、私はあえてなんか雪女とか耳なし法一じゃなくって、まあちょっとマルチニックなんてあんまり皆さん縁遠いかなと思ってるので、そういうところからお話を始めて、ハーンが雪女とか耳なし法一だけじゃないっていうことも伝えたかったことなので、ちょっと盛りだくさんで大変ではあるんですけれども、少しずつ皆さんのご意見も伺いながら、ご注文も伺いながら続けていきたいと思います。もう一つ大事なのは継続だと思っているので、思いつきで今日1回だけやったっていうことではなくて、まあ、毎月やると多分大変だし、夏休みはさすがに取材に行きたいっていうかあれなので、まあ、学期中の、月末に必ずやって、年間まあ6回ぐらいできたらいいかなというふうにちょっと思っているんですけど、これを2年3年って私は続けていきたいと思っています。 だから単発で突然終わりじゃないので、もしろご要望をお出しいただけたら、こういうの聞いてみたいですみたいなこと言われたら、すぐに次の回ではなくてもまた準備させていただいてお話できるかと思うので、図書館にお知らせいただいても構いませんし、メールを使っている方はメールアドレス書いておきましたので、こちらにご感想でもご注文でもいただければと思います。一応実は今年の分のネタは決めてあるんですけども、もしかして皆さんからすごいご要望があって、こういうこと聞きたいのがあったらそっちをするかもしれないので、ご要望を寄せていただければと思います。なんかいっぱいお話ししちゃいましたけど、もう一つお二つ感想でもご意見でも伺えたらと思うんですけれども、使い方がわからないとかないですか、この際なので。
雪女って聞き書きじゃないんです。
聞き書きじゃないです。
創作
だと思います。聞き書きのソースも見つからないです。モデルが見つからない。必ず聞き書きとは限らないですね。例えば耳なし法一も聞き書きではなくて、ヘレン・ブンコの方にあるので、今お帰りの時にちらっとご覧になればと思うんですけど、外遊記談っていう絵草子がありまして、草子の物語がありまして、そこから話のエピソードは取ってきたっていうことは分かっています。ただですね、読み比べると中身が随分違っているので、話の大筋は似てるんですけども、外遊記談の中では血が一切流れないんですね。でも藩の耳なし法一の物語の中では血がだらだら流れています。で、和尚さん帰ってきた和尚さんが法一から流れた血です滑って転んでみたいなこと出てきますね。ああいう話は外遊記談の中にはないです。だから元の話はあっても元の話を随分変えて作っているので、結末自体が違っていることもあるし、ディテールが違っていることもあるし、なのでソースはこれですって決めたらそれで終わりとも限らない。創作として話を付け加えたりしているところもあるので、そういうところもちょっと比較してみると面白いかもしれないです。よろしかったらまたぜひおいでください。